ドイラジ自由研究。さあ、今回も生徒の皆さんが見つけたね、映画にまつわる法則や傾向などをゆるーく検証していきましょう。ラジオネーム、老外くんから。
好きな映画にアカデミー賞作品が相当少ない法則。
この法則に気づいたきっかけは、ショーシャンクの空にを見た時でした。当時は感動して作品賞は間違いなしと講義をサボってテレビを見つめ、受賞の瞬間を見ていました。しかし受賞したのは、現代アメリカの歴史を学んだ上で原作を読まないと本当の面白さが理解できないため、当時は予備知識がなくて楽しめなかった。フォレストガンプ、一期一会に愕然。パルプフィクションも、脚本賞以外は、かずりもせずに唖然とするばかりでした。どうやらアカデミー賞には、恋に落ちたシェイクスピアを作品賞にしたように、謎法則があるようです。さあ、ということなんですけれども。
これ難しいね。
これは、ね、まあ、アカデミー賞関連が軒並み好きっていうね、人もね、中にいると思うんです
けど、
う
ん。いるからね。系統、うん、だから、人の好みのあれだから、なかなか難しいね。うん、謎法則が何かは、まだいろいろあると思うけど、うん、まあ、単純にね、作品評価だけじゃない政治的なこともありつつ、決まるみたいなね、うん。
単純なね、数の票数でもないしね。うん、複雑な点数計算も入ってきますし。
すね、あとなんか、タンタンさんなんかからしたら、ある意味本当にそうだっていう感じもあるかもしれないけどね。
まあ私は割と同意できるところは多いですかね。
なんといってもラジー賞の方がね。
なんでラズベリー賞なんだ。
ラジー賞の方が親和性が高い。
まあそれ逆になんでアカデミー賞じゃないんじゃなくて、うん、なんでラジー賞なんだみたいな方にですかね。アカデミー賞の作品別に私は好きなのも結構あるんで、うんうんうん、というよりはね。
まあ、僕も比較的あアカデミー賞っぽいなみたいな毎回ねこう思えるっていうか、うんうん、好きか嫌いか、うんうん、あんまりそこにね俺関与しないかな、うんうんうん、ジョージャングの空にも、
うんうん、そうですね。
フォレストガンプもね、
うん、マリッペ大丈夫伝わって
そっか
難しいよねこの2つが一緒だったのこの年、
ね、
それはそれですごいというか、う
ん
う
ん、私めちゃくちゃ好きなんで、
ねねうん、楽しいあのなんか面白いとは思うからね、うん、なんか、
ま
あ、
要はその歴史的な背景みたいな部分の雑さみたいなとこなのかな、うん、だからここ描かれてないじゃないかみたいなそのゼミキスさんは意図的に隠したりしてるから、うんうん、でも表面的に見たらいい話に見えるってとこがまたこ
う
すごい、
う
ん
まあまあそうね、
なのでじゃあアカデミー賞は謎っていうことですかね時々ハマるし、時々ハマらない。人それぞれ。
まあ人それぞれ。
時と場合による。
場合による。
うん。そういうこと。じゃあ、まあ、今回は見送りさせていただきます。うん、申し訳ないです。続いて、ラジオネーム、ヨギリのレイナくんから。
ショーンビンあるある。死ぬ。
これ、誰もがそう思ってるんですね。ショーンビン出てきたら、うん、あ、死ぬんだろうな、途中でね。
うん。なんか聞いたことあるかもしれませんね。
てか、ギネス記録保持者とかそういうんじゃないですか、これは。
と思って、
はい。
調べたんですよ。
うん。
ストレートに、
はい。
ショーン・ビン死ぬで検索したんですよ。
はい。
そしたら、
はい。
なんと、2017年始まってるの大ニュース。映画史上最多の死亡俳優がショーン・ビンでないことが判明っていう記事が。
嘘でしょ？
出てきました。
他にいるってことじゃ。
そう、他にいるっていう。
っ
ていう。まあ、はい、結論から言うと、トップが、
はい。
いました、別の人。
有名な方ですか？
はい、有名な方です。
どなたですか？
ジョン・ハートでした。
ジョン・ハート？
はい。
あれ、ハリー・ポッターのオリバー？杖の？
まあ、要はまあ、イギリス人俳優だから、いろいろそういうの出てくるよね。
あ、そうなんだ。
そう、ジョン・ハートだったんですよ。なんかね、本当に。
結構何、差はあるんですか、それ、死亡数に。ね、追い抜けるんだったら、まだ正面にどんどん死んでもらって。
なんと、
はい、
ジョン・ハートが1位なんですけど、
はい、
2位でもなかったみたいです
よ。マジで？
ジョン・ハートがトップ。続いて、うん、ドラキュラ役で有名なベラ・ルゴシ。
あ、ベラ・ルゴシ、はい。
その次が、ヴィンセント・プライス。
ヴィンセント・
これが3位。
はい。
で、ショーン・ビンは4位って書いてあります。
まだまだじゃん。
まだまだでしたね。
ベラ・ルゴシすら抜いてないってことでしょ？
そうそう。
これから新作は出てこないのに。
そう。だから本数の問題かな。
あ、そうだよ。だから、ショーン・ビンがさ、おじいちゃんになる頃にはもう誰も抜けないレベル。
でも、記事に続きがあって、
はい、
あれ、やっぱりっていうこともあるっぽいんですよ。
はい、
死亡率。出演作に対する死亡率。
あ、打率ですね。
打率。うん、ジョン・ハートも、ショーン・ビンも、死亡率、打率は、約 30% です。
え？ そんなもんなの？
でも厳密に計算すると、ビーンは1本につき 32%、ハートは 31% なので、ショーン・ビーンの方が死にやすい。
作品で割っていくと、
そう。ほんのちょいの僅差で。
ほんのちょい。あ、死にやすさはやっぱ。
今のままでもショーン・ビーンの方が上行っている、ほんのちょい。
だって打率3割って言ったらもう何？イチローとか、
そんなその辺
しか。野球とはもう。
でも逆に言うとね、3割だったのかっていう。
一番死んでるって聞いたらもっと高そうな感じはしちゃいますけど。
ね、そっか、でも3割もすごい気がします
ね。まあ3割はすごいんだろうね。
まあ逆に、ステイサムは死なないですからね。
死なない俳優として、もう結構いそうですね、うん、そういう人ね。
という結果でした。
はい、ありがとうございます。じゃあこれ期待も込めて、これ認定ですね。うん、
認定。
認定ですね。
認定で。
はい、ということで、ヨギのレイヤーさん、ドイラジ学科行きへ。おめでとうございます。さあ続いて、ラジオネームピカチュウのパパくん。今回は僕が思いついた説ではなく、検証依頼を送ってみます。
検証企画 !3D が一番見やすい映画館はどこ？
僕の最寄りの映画館は109シネマズです。そこには IMAX3D システムがあるので、アメコミ作品などは時々 IMAX3D で見るのですが、その際 3D メガネが負担になって困っています。僕は普段からメガネをかけているので、その普通のメガネの上にさらに 3D メガネをかける状態になり、鑑賞中目からこめかみの間にものすごいストレスを感じ作品に集中できないことはしばしばあります。そこで109シネマズよりもっと軽い 3D メガネを提供してくれる映画館があったら教えてください。また根本的な問題として、メガネをかけている人が 3D 映画をしっかりと体験することはそもそも可能なのでしょうか？検証お願いいたします。
すごいな、これ。
切実ですね。
さあ、ということで、普段からメガネをかけて映画に行く方はまずいらっしゃいますか？
あ、おまけはそうですね。見るときはかける派だね。
メガネをかける派で。
まあ、リップも以前はそうでした。メガネ。以前メガネだったので、やっぱりダブルメガネで見てて、いや、見づらいなって思ってた記憶はありますね。
メガネオンメガネ。
うん。
そうなんだ。
だとね。まあ、まずね、こう、109シネマズは多分買い取り式のやつですよね。IMAX3D。
渡されますね。
あ、じゃあ、持ち帰り可能なやつで。
あ、持ち帰り可能な。でもちょっと大きいんだよね、3D、IMAX のね。
うん、大きかった気がしますね。
だから、同じ、でも、ユナイテッドシネマは借りてるやつだから、さらにごつく
て。さらにごついんだけど、でもやっぱこう、もっと包み込める感じがあって、メガネの上からでも、かけやすさはありそう。やっとないけど。
なんか昔ちょっと映画館だと、メガネのとこに、つける用の、3D メガネみたいなのありますね。
それはね、あります、あります。
メガネかけてる人の装着感で邪魔にならないという点だけで言えば、うん、マスターイメージの 3D の方式と、はいはい、リアル D っていう 3D の方式、2つの方式が、ね、採用しているクリップ。
そうそうそう、そう、
メガネにね。クリップでメガネにつけるっていう、メガネのね、レンズの上にクリップで被せるってタイプがあって、それはもう、そういう意味では負担にはならないですよね。
おじいちゃんとかがこうメガネパカパカ
させる感じね。そうそう、パカパカね。パカパカできるしね。
うん、そうそう。ああいうやつですね。
そうそう、
はい。それはどこの映画館に行けば？
映画館の方式を見て、その二つの方式のとこだったら売店とかで売ってんのかな？普通にはね、うん、買えないから。
だからフォースの覚醒の時とかさ、その 3D メガネもいっぱいバーって、
はいはいはい、楽しく、それ自体のね。
あれもリアル D とかのようだからね。IMAX はまだね。
まだそういうのが。
やっぱ貸し出ししてるとこもまだあるから。
なかなかね。
まだね。クリップ式とかはちょっと難しい。
難しいのかな。3D が一番綺麗に見えるのは IMAX ではあるっていうね。映像とか、基本的には暗くなるけど、一番明るく見えるのが IMAX で、この辺はメガネのね、邪魔感と、どっちを撮るかみたいのは。あと、メガネの形状だけで言うと、はい、メガネ用メガネだけど、そんなに負担にならないようになってるのが、東方シネマズの 3D メガネ。あれは多分、そういう用に開発しましたね、東方が。形状を。昔は普通の、いわゆる他のとこみたいに、メガネのメガネみたいな感じだったんだけど、メガネの上にちょっと被るみたいな、なんか、形で、負担を基本的には軽減する形のメガネ用メガネの 3D は東方シネマズ。
なるほど。
サイドがちょっと広がってますよね。
そう、そうですね。
あとね、その、IMAX のね、メガネに、銅入れるっていうのないですかね。
逆に。
なるほどね。
特注でね。
多分特注でね、売れるんじゃないか。
そしたらね、ストレスなく。
で、普段はサングラスですぐらいの。
あ、そうだよね。サングラスでいいんじゃないですか、うん、でこれ今、IMAX の T-Joy 品川の方でお持ち帰り用の実物ありますけど、これちょっとメガネの上か。僕今日ちょっとなぜかメガネかけてるんで。
なぜか。
これはね、ダメですね。これ確かに圧迫感と異物感、違和感、うん、もう非常にあります。これは悩みの種ですわ、これは。
あとね、ピカチュウのパパさんが。
はい。
ね、根本的な問題として、はい、メガネをかけてる人が 3D をしっかりと体験することは可能なのでしょうかっていうね。
これはちょっとメガネかけて見ないと本当にわかんない。
うん。だからやっぱりさっきのクリップだと、 一緒だね。
正直確かにメガネからコンタクトに変えてそこのストレスがなくなったのはすごい嬉しかったところではあるので、うん、やっぱりメガネって結構不利な部分ってあるんだなっていうのは感じましたね、
はい、映像とか 3D 効果が一番いいのは IMAX だけどメガネの負担が少ないのはスクリップオンのやつみたいなことでしょうかね、
はい、ということで結論はですねまだ開発されていない
IMAX の
やつ、ね。IMAX のメガネオンメガネは、鋭意ね、制作中。
うん、作ってんのかどうかわからないけど、
ね。作ってんのかわかんないけど。エクスパンドの時とかから考えたら、はい、メガネはもう本当に良くなってますよね。
良くなってます。3D メガネは。まあ、エクスパンドのとこもまだまだありますが。
ありますけれども。
エクスパンドは本当に辛いですよね。うん、手で支えないともう無理だもん。
だってあれも電池っていうか、うん、あれだから。だから右左を連続して消してる感じの。
ああ、はいはい。
見せ方だから。
うん、重いし、しかも、うん、暗いっていう。
そうなんですよね。iMac さんも映写機が2個あるから。
そう、2個あるから、すごい映像が綺麗。
なので、今後いいメガネが出ることを、
うん、期待する。
期待ということで。何かあればね、追って報告しようかなと。ここいいよ、あったよっていうのあればね。はい。追って報告ということで、ありがとうございました。今後もね、自由研究お待ちしておりますんで、ぜひ、我こそはという方、バシバシぶつけてください。検証いたしまーす。
ドイラジ。